ぐっと寝込んで目が覚めたときは、弥生の空がほがらかに晴れ渡って、勝手口に主人夫婦が巡査と対談をしているときであった。それではここから入って寝室の方へ回ったんですが、あなた方は睡眠中で一個気がつかなかったのですな。ええと主人は少し決まりが悪そうである。それで盗難にかかったのは何時頃ですかと巡査は無理なことを聞く。時間がわかるくらいなら何も盗まれる必要はないのである。それに気がつかぬ主人夫婦はしきりにこの質問に対して相談をしている。何時頃かな。そうですね、と細君は考える。考えればわかると思っているらしい。あなたは夕べ何時にお休みになったんですか。
俺の寝たのはお前より後だ。
ええ、私の伏せったのはあなたより前です。
目が覚めたのは何時だったかな。
1時半でしたろう。
すると、盗賊の入ったのは何時頃になるかな。
何でも夜中でしょう。
夜中は分かりきっているが、何時頃かと言うんだ。
確かなことはよく考えてみないと分かりませんわ。と、細君はまだ考えるつもりでいる。巡査はただ形式的に聞いたのであるから、いつ入ったところが一向通用を感じないのである。嘘でも何でもいい加減なことを答えてくれればよいと思っているのに、主人夫婦が要領を得ない問答をしているものだから、少々じれったくなったと見えてる。それじゃ、盗難の時刻は不明なんですな。と言うと、主人は例のごとき調子で、まあ、そうですな、と答える。巡査は笑いもせずに、じゃあね、明治38年何月何日、戸締まりをして寝たところが、盗賊がどこそこの雨戸を外してどこそこに忍び込んで、品物を何点盗んでいったから、右告訴に及び候なり、という書面をお出しなさい。届けではない。告訴です。なあてはない方がいい。品物はいちいち書くんですか。ええ、羽織何点、代価いくら、というふうに表にして出すんです。いや、入ってみたって仕方がない。取られた後なんだから。と平気なことを言って帰っていく。主人は、筆すずりを座敷の真ん中へ持ち出して、細君を前に呼びつけて、これから盗難告訴を書くから、取られたものをいちいち言え、さあ言え、と、あたかも喧嘩でもするような口調で言う。
あら、嫌だ。さあ言えだなんて、そんな憲兵づくで、誰が言うもんですか。
と、細帯を巻きつけたまま、どっかと腰を据える。
その風は何だ。宿場女郎の出来損ない見たようだ。なぜ帯を締めて出てこん。
これで悪ければ買ってください。宿場女郎でも何でも、取られりゃ仕方ないじゃありませんか。
帯まで取っていったのか。ひどいやつだ。それじゃ帯から書きつけてやろう。帯はどんな帯だ。
どんな帯って、そんなに何本もあるもんですか。黒ジュスとちりめんの腹合わせの帯です。
黒ジュスとちりめんの腹合わせの帯一筋。あたいはいくらぐらいだ。
6円くらいでしょ。
生意気に高い帯を締めてるな。今度から1円50銭ぐらいのにしておけ。
そんな帯があるものですか。それだからあなたは不人情だと言うんです。女房などは、どんな汚い風をしていても、自分さえ良ければ、構わないんでしょ。
まあいいや、それからなんだ。
伊藤織の羽織です。あれは河野のおばさんの形見にもらったんで、同じ伊藤織でも今の伊藤織とは立ちが違います。
そんな公爵は聞かんでもいい。値段はいくらだ？
15円。
15円の羽織を着るなんて身分不相当だ。
いいじゃありませんか。あなたに買っていただきゃしまいし。その次は何だ？
黒足袋が一足。
お前のか？
あなたんでさ。
それから、山の芋が一箱。
山の芋まで持っていったのか。煮て食うつもりか。とろろ汁にするつもりか。
どうするつもりか知りません。泥棒のところへ行って聞いていらっしゃ
い。いくらするか。
山の芋の値段までは知りません。
そんなら12円50銭くらいにしておこう。
バカバカしいじゃありませんか。いくら唐津から掘ってきたって、山の芋が12円50銭してたまるもんですか。
しかしお前は知らんと言うじゃないか。
知りませんわ。知りませんが、12円50銭なんて法外ですもの。
知らんけれども12円50銭は法外だとはなんだ。
まるで論理に合わん。
それだから貴様をおたんちんパレオロガスだと言うんだ。
何ですって？
おたんちんパレオロガスだよ。
何です、そのおたんちんパレオロガスっていうのは。
何でもいい。それからあとは俺の着物は一個出てこんじゃないか。
あとは何でもようござんす。おたんちんパレオロガスの意味を聞かせてちょうだい。